サスペンダーズの猛プッシュ。
どうもサスペンダーズのメガネの方伊藤孝之です。
坊主の方古川翔吾です。
はい、ということで、はい、サスペンダーズの猛プッシュレギュラー放送第3回目が始まりましたけども、
はい、始まりましたね。
今日は、はい、笠井ちゃんちということで、
まあ、恵子さんね、はい、
かなりパフォーマンスは どう、大丈夫ですか。
いや、だから常に下がる可能性はあるよ、それは常にね
常にそのもう慣れようよ。
今でももう、ね、元々は僕の部屋でやってたことを恵子さんの部屋でやる形になったりとか、まあね、あと前回の北千住のビルのね、うん、一室でやったりと、そのたらい回しにされて
る。たらい回しって言うなよ。そのたらい回しじゃないだろ別に。
っていうか、ここ家を持たないジプシーみたいな感じにちょっとなっちゃって
遊牧民みたいな
遊牧民みたいな気分はそんな感じですけども、まあ、
確かに毎回場所が違うというかね。
でそれとで常にパフォーマンスはそれに伴って下がる可能性は常にある。
常にあるってことね。大丈夫かそんなやつがラジオやってちょっと、はい、評判がいいというか、
このラジオね、
またいいですか、はい、言ってちょっと
先週だから、はい、高田ポルコがね、
ああそう、そんな話もしたんですけども、はいはいはい、ちょっとブログに書いてくれた方がいまして、
はい、
奥森さつきさん、
いやいつも本当にありがとうございます。本当に毎回
言ってしまってありがたいのでね、
高校生女優の
ちょっとだけ
高校生女優っていうか、まあ、うん、はい、
女優の
奥森さつきさん、はい、
ちょっとブログ一部いいですか、はい、読ませていただいて、ネットラジオサスペンダーズの猛プッシュで、はい、毎週私の名前を挙げてくださっているわら、は
い、
一度好きになったものは嫌いにならないので、はい、このラジオは永遠に聞き続けます、
ありがとうございます
ことを言ってくれてて、
はい、
まあ、はい、先週ね、
はいはい、そう、うん、そのなんだっけ変動、
割と、はい、好きなものいろいろ変わるんでみたいな、はいはい、ことを言ってたのを、はいはい、古川が不安ですと、
ね、不安という、うん、
いつでも逃げられそうで怖いです、はいはい、っていうのを言ったら、はい、女子高生が気を使って、はい、いや永遠に聞き続けますよってブログで書いてくれました。
僕女子高生に気を使ってしまったんですよ、うん、10歳以上年の離れた、はい、
もうそうですよ
少女に、ええ、いやでもありがたいです本当に、
ありがたい本当にありがたいですよ
確かに、だから永遠に聞き続けてくれるということで、
そう、そこはもう約束してくれたんでね、
確かにそこでも安心です。
そこはもう安心です、もちろんです。
確かに、はいはい、私毎週、うん、奥森さんの話をさせていただくというのも、うん、奥森さんからしたら、うん、ちょっと何かしらリアクションしなきゃいけないというプレッシャーにもなりかねないので、
う
ん、
かもしれないね、
うん、確かにそこはちょっとね、
ストーリーとかでもね、はい、いつもやってくれてるんで、
いつも本当にありがとうございます、
本当に申し訳ない、はい、ありがとうございます。
それとまた別で、はいはい、その新たにちょっとこの方が聞いてくれてるんじゃないかという話も出てて、うん、はいはい、それが、はい、ですね、前回、はいはい、僕ら手紙を食う猿さんという方のメールとかを読ませていただいたら、その、はいはい、聞いてくださっているリスナーの方が、はい、そのメールを動画として編集してツイッターに投稿してくださったんですよね、はいはいはい、
見ました見ました、
これすごくありがたくて、はい、でそれをチェルミコのマミコさんがリツイートしてくださっているという、
出ましたね、
情報が入ってきて、
はいはいはい、
でもしかしたら定かじゃないですけれども、はい、マミコさんも聞いてくださっているのかと、レスナーなのか、
聞いてるんじゃないそれ、
もしくは聞いてなかったにしても、うん、少なくともその、うん、好感を抱いてくれているっていうのは間違いないですから、ね、僕らのモープッシュに関して
動画を見て面白いと思ったの、はい、可能性もね、あるから、ね、
だからこれはその奥森さつきさん、うん、でチェルミコマミコさん、はい、で高田ボルコと、うん、その次世代のカルチャーを担う、うん、その若き女性たちが聞いてくれてるっていう、
女優さんと歌手と
でもカルチャーラジオですね、もう
カルチャーラジオではねえだろ別に、カルチャーラジオは目指してないよ、
そのカルチャー、次世代の令和のカルチャーを背負っていく、ね、ラジオっていうのはもう間違いない、
いやそうは思ってないな、
もうだってその音楽、お笑い、まあね、そして演劇とか、演技とか女優さんっていう
全然言えないなおい笠井ちゃんちだからってお前、
いやいやそれはまあ分かんないですけど、
演劇みたいなずっとやって
その次世代のね、カルチャーを背負った方々が、ま
あ、いや本当に嬉しい、ありがたいですね、なんかね、
はい、う
ん、
で今週なんですけれども、はい、もう特になかったですよね
いや今週は本当にライブとかもねやっぱりどんどんなくなっちゃって、
本当に緊急事態宣言受けて、うん、本当になんか特に 話せることは
ちょっとない時、はいはい、ないって言わないでいいよ。いやでもないって言わないで大丈夫。
嘘はつきたくないんで、嘘だけはつきたくないんで。い
や何かしらあるでしょ、あのカエル亭さんのやつ出たりとかね。
カエル亭さんの配信イベントに出演させてもらって、
う
ん、で、
それ言ったらもうそれぐらいですよ。
正直有料の配信イベントなんで、
はい、あ、そうそうそう、
なんか特にそれに関してこれって話せることがない
じ
ゃないんですけど、
ネタバレじゃないけど一応ちょっとね。
でもちょっと一点気になる、うん、点があったというか、うん、そのカエル亭さんの配信イベントに出演させてもらうにあたって、うん、はいはい、まあ、僕もちょっと1分ぐらい遅れちゃったんですけど、はいはい、入れ時間に少し、うんうん、伊藤も、うん、遅れたじゃないですか。これなんでかっていうと、うん、そのエレベーターがあるんですけど、その、はいはい、無限大のドーム1っていうところで、はい、吉本無限大ホールの
7
階で、うん、イベントをそのやっててるんですけど、はいはい、そのいつも何回か出させてもらった時エレベーターで行ってるんですけど、うん、そのエレベーターがお客さんを全く入れなくなってるんで今ドームワンが、ね、だから
止まらないんだよね、
その階に止まらなくて
7押してもその階には止まりませんって言われちゃうっていう、はいはいはい、
そうそうそうそう、で本当はその芸人用の裏のエレベーターが、
うん、その関係者入り口みたいなところ行かなきゃいけないんだよね、
は
い、
僕らそれを知らなくて、
知らなかった。
で僕は階段で行って、うん、でなんとかギリギリちょっと1分ぐらい遅れて、ああ、ああ、もう汗だくでなんかすいませんすいませんみたいな、
ああ、
で、
うんうん、
伊藤もそれよりちょっと遅れること数分後に到着したじゃないですか、うんうん、ね、あれってなん、うん、どんな状況だったの。
いやだから、いや本当にただ行こうとしてエレベーター押す、うん、そしたら行きませんって言われて、うんうんうん、ってその6階で降りて階段で行けるかなと思って、はいはいはい、6階降りたら、うん、しゃぶしゃぶ屋さんがもう開いた瞬間しゃぶしゃぶ屋さんで、あ、すいませんって言って一回また降りて、で隣のやつ行っても行けなくて、階段探して、階段でもここなんか通っちゃいけませんみたいなのになってたりとかして、でもうちょっとわけわかんなくて古川に電話したっていう、
はいはいはい、そうそう、でそれで最終的にエレベーター、俺がカエル亭さんの2人からエレベ関係者のエレベーターを教えてもらったからそれを言ったじゃないですか、
うん、そうそうそう、はい、でそれに乗って
来たじゃないですか。でもうその時正直もう劇場の方で会場でリハみたいなスタートしてたじゃないですか。でその時に伊藤がすいませんみたいな言いながら入ってきたんですけど、そのなんていうか、なんかあまりにも遅れてきた人間にしてはちょっと爽やかすぎたというか、それこれ前もあったんですよ、それよりちょっと何日か前になんかネタ撮りみたいな、なんかのオーディションに送るネタ撮りを事務所でやった時にもちょっと伊藤が、まあ、あんまり普段遅刻するような人間じゃないんですよ、これは相方としてその遅刻キャラではないんですけど、その時もたまたまちょっとなんか手違いで遅れてしまったんですけど、その時も同じようになんか遅れてきた人間とは思えない、なんかいやすいませんみたいな、そのなんかこっちにも非があるみたいな、お互い非があった、
いやいやそれはないわ、そんなのは出してない、
俺の常識で言ったら、うん、その遅れてきてた時ってもう汗だくで、うん、もう目もうつろで、すいません、ほんとすいません、ほんとすいません、ほんとすいませんみたいな感じじゃないと許されないと思うんですけど、
いや申し訳ないと思うけど、
あれは
まず吉本のに関して言えば、うんうん、言われてないから分かんないじゃん、だってあれ、
いや
あれ分かんないって、絶対分かんないよ、だって関係者入り口勝手に入らないって、そっちの方がおかしいもん、
関係者だからね、でも俺たちは言っちゃえば、
いやだからってでも入れないって他事務所の、
いやお前それは今めちゃくちゃやばいことやってるわ、大丈夫か、
なんで、
いやにしても、うん、遅れてきて、うん、あの爽やかさはちょっと、
いや爽やかって、いや俺だって相当謝罪してたし、
5月のなんかその、うん、気候にそのテンション合わせたのか知らないけど、
いや合わせてねえよ別に、
なんかその
いや暖かくなってきたなみたいな、5
月の風とともに僕がやってきたみたいな感じで出てたけど、
いやちゃんと謝って入ってるし、謝ったけど仕方ない理由あるし、普通
いやあれは印象良くないって、
嘘、
俺結構汗だくで、うん、あ、すいません、すいません、エレベーター、すいません、すいませんみたいな、
この人が走ったかどうかだろ、だってい
やだからあれは直した方がいいかもしれない、もっと自分が思ってる以上に、
本当
なん
か、
じゃあもう、気持ちは変えなくていいから、そのなんて言うんだろう、遅れた時はなんか自分が殺人を犯したと思って、
なんでそこまで、
それがちょうどいい、多分伊藤はそれがちょうどいい、
俺からしたら古川が殺人を犯したような謝り方してるのがおかしいなと思ってる、
それに越したことはないじゃん、やっぱ遅刻は遅刻だから、
いやそうか、越したことないのかな、
なんか今後はちょっと殺人を犯したぐらいのテンションで会場入りしてほしいなってちょっと僕は思いましたね、それが、はい、今週あったのはそんな感じでした、
今週の話それかい 番組ではリスナーの皆さんからのお便りをお待ちしています。すべての宛先は sus.mo.push@gmail.com です。
たくさんメール送ってくれたら嬉しいです。
古川のおっちょこでおちやん。あ、やべ、〇〇なのに〇〇しちゃったといった古川のおっちょこゼリフを送ってもらい、今後のコント作成に役立てるコーナーです。今週もたくさん届いてるので早速紹介していきましょう。
はい、ラジオネーム手紙を食う猿さん。
あ、やべ、俺のダイイングメッセージの字が汚すぎて関係ない人が捕まっちゃった
これはいいですね。
なるほど、これは
もうオーソドックスに、はい、
これは、はい、死んだ後ってことだね。
だから僕が霊ってことですよね、幽霊
と。なるほど。
あ、でも僕が幽霊、
ちょっといいねこれ。
幽霊コントってやったことないよね。
ないないないない。
確かに思えば。
あ、だから俺が刑事ってことだね。
刑事とか、そうだね、
逮捕するんだよね、うん、多分ね。
とかもしくはかん、うん、あ、でも刑事か、確かに確かに、
うんうん、俺が推理して、うんうん、あ、違う違う違うみたいな、
うんうん、
あ、違うよってなって、うん、読み方間違って関係ない人を逮捕する、はいはい
は
い、
そうだね。だから僕がもしかしたら幽霊だとしたら、うん、なんかそのポルターガイス現象というか、
そうだね、なんかしら
でヒントをねじ曲げようとしたら、
うん、それも全部違う方に取られて
よりも関係ない人がの裏付けでしかなくなるみたいなのが
そうだね。いや、これちょっとあんまやったことないけど、
確かにやってみたいですね。いいですねこれ、はい。続きましてラジオネーム大今新さん。
あ、やべえ、本を取ろうとして手と手が触れ合った相手なのに全然話合わねえ
これいいですね。
絶対合うはずだけどね。
そうなの、だから男女ってことですよね。
そうだね、
みたいになって、
あの運命のというかね、
はいはいはいはい、はい、
趣味が合うわけだからね、まず。
そうね、
最低限この本が読みたいっていう話はできるわけだからね。
合わないしなんかむしろなんかもう肝がられてるみたいなどんどん嫌われてるみたいなこれ確かに、でもこのタイプのネタって案として出たことがなくはなかったというか、
確かにちょっとあったかもな。
この本手が触れ合うみたいな案ってなんか出たこと、あと別でなんかその僕が放課後学生でギターを弾いてたら、女子として伊藤があの来てなんか何々ギター弾けるんだとか、なんかすごいいい感じになったけど全然好きにならないみたいな、なんかとか考えたことは案としてねあるんで、確かにこれなんかいいっすよね。この
リアルに多分ちょっと気持ち悪いもんね、多分手と手触れてグイって来られた時、
うんうんうん、確かに確かに、なんか意外とそうです、このベタベタみたいなのが僕の中でベタじゃないみたいな、あのおっちょこでおちは良さそうですね。続きましてラジオネームオスオラ山村もみじさん。
あ、やべえ、このサークルカラオケで国歌を入れることが面白いと思ってるタイプのグループだ
これは嫌だな。
これはそうだね、
これは確かに。
あ、カラオケ、
はい、こんなグループあんのかな。でも
でも中学生とかほんとカラオケ覚えたての頃に、はい、あの通ったと思う俺は。
ああ、そっか、俺
君がよとか。
そうかそうか、そうなんだ。
あと、
うん、
あのブルースリーのさ、なんか、うんうん、あちゃーみたいな歌詞入ってないやつとか、うんうん、なんかそういうのを入れるみたいなのはちょっとあったな、
うんうん、あ、そっか、俺ちょっと、うん、そうか、え、中高生時代友達いなかったからそのカラオケのあるあるがわかんねえわごめん、わかんねえ。
いやでもこれね、割と通ってはいる人いると思うよ。
国歌を入れてちょけるみたいのが、うん、結構あるあるなんだ、
うん、誰がお前君がよ歌うんだよのやつ
だってこれサークルだから大学だからよりやばいのか。
これはやばい、大学ではやばい。
でもこれで言ったら実体験として、なんか学生時代に夏休みなんか旅行みたいなの行ったじゃないですか、は
い
は
い、行くね、合宿
じゃないけどね。病院をちょっと病院で講演して回るみたいな、
ボランティアで回るやつ
あって、ね、その時に車移動なんですけど、割とその曲とか曲書きながら移動するんですけど、それがすごい楽しいんですか、ドライブで。僕が一回ちょけて、ちょっとこの CD みたいな、僕としてはまあお笑いサークルだったんでボケのつもりで これちょっといい曲だからみたいなかけて、それがあの軍歌の入った CD をかけて、めちゃくちゃ滑ったことがあるんでだから僕その面白いと思ってるタイプのグループ側かもしれないです、うん、もしかしたら
意外とこっち側
国家とかそういうの
中学でね一回通り過ぎてればやんないのよ。
そうそうそう、俺でも中学で友達いなかったから
ここだと思って
こじらしすぎて大学でそれやっちゃったって経験はあります。
じゃあこれはもう伊藤のおっちょこちょちの可能性あるね。
伊藤側かもしれない、
うんうん、もしかしたらね、
はい、続きまして、はい、ラジオネーム冬の鬼さん。
あやべえ下の歯が抜けたから屋根に向かって行っちゃった
行っちゃったってどういうことなんだよ。
だから上の歯ではなくね、
違う上に投げるってやつじゃないの。屋根に投げるって
乳歯がね抜けたら下の歯だったら、あ上の歯だったからだから、
え
だからその屋根に向かって投げるんですよね。
そう下の歯だから、はい、屋根に向かって投げるんだ
よ、はいはいはいはい、それを、うん、その行っちゃっただから
そのそれをじゃなくて投げたでいいじゃん。
で
投げたでもなってないけど
っちゃったでね、はい、
いや意味が分かんないちょっとこれ
そのだから伊藤も全身白タイツ着てその、まあ、精子としてね、
なんで俺精子として出なきゃいけないんだまた
まあ歯でもいいですけど、
え
下の歯い
やなんで白タイツ縛りなんだよ白タイツ残しでやってくれ ってんじゃないんだよ、
まあ、そういう子は好きな方で
精子かと思いきや歯の崩壊みたいな笑い。
それは俺にも本番まで知らせず、
うん、なんでアドリブで楽しいアドリブでやんねえよこんなコント。
即興性のある
やらない
俺自身どっちか分かんない状態でやるっていうなんかそんなっていうの
でそんなコント。
はい、ラジオネーム純情を絵に描いたよさん。
ああやべえ夏に全裸でしこった後の自分を鏡で見たら汗が勇ましく思えた
思えたってなんだよ。やばくねえ よなんだこいつマジで。
これだからこれは水色タイツの汗でもいいかもしれないです。伊藤がそのしこって
なんで俺全身タイツでやんなきゃいけないんだよな
勇ましく思えた
下ネタのおっちょこ出落ちの時だけ全身タイツなんだよ俺
そのなんか勇ましい感じでなんか汗として
な俺が勇ましく出てくるの汗として
勇ましい汗としてなんかどうでしょう。
いや違うと思うけどな俺やるにしてもねやるにしても違うと思うわ。
なるほどね。続きまして、ラジオネームオレスナさん。
おいおいおいおいおいおい嘘だろ鏡を2枚使って自分のアナルを見ていたらアナルの中の誰かと目が合った
どういうことどういうことだよもうこれ
アナルシリーズね新たに登場した。
いやアナルシリーズとかマジでいらないのよ
今そのモープッシュの最先端今
マミコさんも聞いてる可能性あるのよね
全て背負って
やめて本当に
令和のカルチャー背負っていきますから
令和のカルチャーじゃねえだろこんなもんお前なあ鏡何枚か使って目が合っちゃうみたいな怖い話とかにあるやつだろこれ。
令和の最先端のカルチャーですから
最先端じゃねえよこれ
だから R の中に一旦だ目が合うってことが一旦なんか伊藤はアナルの中に入ってもらって
どういうことどういうことなんかでかい小道具を使うってこと。
あ分かんないけどいやまあとにかくアナルの中に
とにかくじゃ分かんねえよ。
いける
なあ
アナル
いけねえよ いけねえよなんでそれ気使った確認してる
どうい
やいけねえって意味が分かんないからこれ、
ラジオネームデイキングさん。
あやべえ英語を勉強しようとして自分のアナル相手に会話の練習をしていたらいつの間にかアナルの方が上達してて日本語は口から英語はアナルから喋る変則的バイリンガルになってしまった。
送ってくんな送ってくんなデイキングデイキングね覚えたもう送ってくんなよデイキング。
これはあそうか
いい広げないで
その要
なんだよ
広げないでいいってお前
アナルとかかってねえよ別に
それはベタすぎる
アナルに違うベタじゃねえよ
それは違うぞ伊藤
違う
それそういうのじゃないから
やめろってお前アナルにかけて広げんなって言ってねえよ
これはだからいいですねなんかその
よくない
同時に喋るからその僕がだからに自分の日本語の口からってことなんで僕アナルとして俺のアナルからその英語を喋ってもらう必要があるから
めちゃくちゃだよお前
アナルに
何言ってんだよ
アナルに入った上で英語いける
いやいけねえよ
英語
単純に英語もいけねえしなんだこれマジで
このね
いや
いい素晴らしいですね、
はい、アナル禁止ねアナルシリーズ禁止で 送ってこないでください。デイキングもね送ってこないでね、今週もたくさんメールありがとうございました。引き続き古川のおっちょこデオちゃんへのメールをお待ちしております。
ビートたけしに褒められたい。
ビートたけし杯で憧れのたけしさんからダメ出しされてしまったサスペンダーズ。このコーナーでは番組を聞いているビートたけしリスナーの皆さんから寄せられたサスペンダーズへのお褒めの言葉を紹介します。
ラジオネームオレスナ。だからフォークソング部だって言ってんだろ。何遍も言わせんじゃねえこの野郎。魔石に上がってるサスペンダーズの一番古いネタ動画ぐらいわかるよバカ野郎。
いやこれもあれです。
いや確かにそうだっけ。
もう7年ぐらい、2014年ぐらいのフォークソング部ね。これ見てくれてんだ。
いやワッキンジャップぐらいみたいな感じで。
そうそう、一番古いネタ動画把握してくれてるんですね。
あ、まあまあ、これは嬉しいですね。
これはありがたいですね。はい。
ラジオネーム手紙を食う猿、皆さんには殺し合いをしてもらいます。してもらいますが、古川にはチャカ12丁、伊藤にはスマブラのハンマーを渡します。じゃあ殺し合いスタート。
なんだこのメールは。手紙を食う猿じゃねえか。だから
僕の方が有利なのかな。でもスマブラのハンマーはもう相当、
いやスマブラのハンマーめっちゃ強いぞお前。なあ最強武器だあれ。
確かにスマブラ僕が劣勢か。そうなると
分かんねえけど12丁もいらないだろ。
いやありがたい、嬉しいです、はい、ありがとうございます。
ラジオネーム冬の鬼。ごめんなあんちゃんたち、こんなコーナーまで作らせちまって傷つけちゃったよな。実はビートたけし杯の時あんちゃんたちのネタ見てやばい超えられるって思っちゃって自分の身を守るためについつい思ってもないこと言っちゃったんだよな。本当にごめんな。お詫びの印にさ、はい、2ビートの名前あんちゃんたちにあげるよ。
え
これからはあんちゃんたちはビート古川とビート7として頑張りなよ。おいらはこれからサスペンダーズ着させて頑張るからさ。
ダメダメダメ、絶対ダメですよ。たけしさん
これは
たけしさんそれはダメですよ。さすがにそれは問題になりますよ。これはありがたいですね。僕はもう一生仕事できないです。お笑いの仕事が。
古川ビート7
せめてビート伊藤だしな。なんかビート7って
確かに
実家の、実家の仕事残されてるけど、
ね、ビート7。いやありがたい。
いや
2ビートの名前もらえる
ってのはありがたいです。やりすぎだと思うな。これはちょっとありがたくないな。
ラジオネーム手紙を食う猿、サスペンダーズは本当にネタもいいしトークもロケも何やらしても面白いよ。
ありがとうございます。
ただ惜しいのがコンビ名だな。おいらがサスペンダーズの代わりのコンビ名考えてきたから気に入ったのあったら使ってみてくれよ、はい、まずコーラ、それから二人コーラ、もしくはコーラたちコーラを飲むな、コーランを読む段階デジモン、デジモンのピオモン、ピオモンのラッキョ、ラッキョに選挙権を、ラッキョ自身、法王、今日からラッキョは、コーラ法王、防災訓練をするラッキョ、それを見守る枝豆、逆襲のコーラ、コーラを家の前に並べたら猫がより前よりたくさん来るようになっちゃったラッキョ、それを見守る枝豆、和牛、ロボダンカン、ロボダンカンにしろバカ野郎。
なんだこのメールは。
これは
もう手紙を送る猿を2通採用するな。
はい、手紙を、
まず
これでもコンビ名、
これはもう永原さんへの、なんか永原さんへの文句よこれ。
気に入ったのはありますかね。僕はラッキョに選挙権を、
ラッキョに選挙権をするわけねえだろ。
今日からラッキョはもういいですね。
今日から俺はのパロディ意味わかんねえよマジでこれ。
確かに長いやつも
コーラとかラッ
キョとか、コーラを家の前に並べたら猫が前よりたくさん来るようになっちゃったラッキョ。
いやこれはコンビ名ってこと。さすがにこれはないよ。めちゃくちゃちょっと本当に手紙を食う猿。
いやありがとうございます。ちょっとこんなん
ではない
から
マジで。ないないない。
気に入ったのあったらちょっと使いたいと思います。
いや使わないです絶対。
ラジオネームブラザーフットオブスティール。いや世間知らずのサスペンダーズは知らないだろうけど、最近は夜遊びの夜にかけるっていう歌が流行ってるらしいね。
あ知ってますよ。
それでは行ってみましょう。こんな夜にかけるは嫌だ。
もういいよ、
夜にかけるじゃなくて顔にかけるだ。これは嫌ですね。見ず知らずの人の顔にスペルマをかけるのが流行っちゃってね。おいらも通りすがりのお姉ちゃんの顔にスペルマをかけようとしたら、この後に及んでポコチンが足らなくてね、ただポコチンを露出しただけの人になっちゃった。おいらはスペルマじゃなくて手錠をかけられちゃいましたってバカ野郎っていう、
ね、マミコさん聞いてんだよ。
いやいやいや、
なあ
これがいいですよ本当に。カルチャー
何がいいんだよお前。
令和のカルチャー。
なんだカルチャーってお前。
スペルマじゃなくて手錠かけられた。
いやうまいんだけど たけしさんが言いそうだけど、いやめちゃくちゃありがたい、マジで分かってない、めちゃくちゃありがたい、相変わらず何がありがたいんだよこれ
引き続きビートたけしリスナーの皆さんからのメールをお待ちしてます。ビートたけしに褒められたいのコーナーまでどしどし送れこの野郎。
はい、ということでそろそろお時間ですが、今回いかがでしたでしょうか。
いやもう本当に、うん、やっぱりいいですね、その
いやレダメだと思うよ全然
マミコさん、
いやなんかダメだと思う、
奥森さつきさん、マミコさん、
宝これは良くないと思うね、
聞いてる、もう女性、若き女性たちのカルチャーになっていくラジオ、
いやいや、なんギンギンの男だけだよ多分聞いてる
そんなことない、
全然ダメだと思う、
素晴らしいラジオだったなと思います、はい、で、どうだろう、
なん
どうなの、来てんの、
恋って素晴らしいのこと、ああ恋って素晴らしい、まあ古川に恋愛の素晴らしさを思い出させるというコーナー、はい、いや一応来てんだよね、
あーもらえる
、まあ、
もらっていい、今日も来てくれてんだ
来てくれてるってなんだよ、
もらっていい、
いやじゃ あ, まあ読みますね、はい、一応ね、はい、ラジオネーム風かっこそよさん、
はい、いらっしゃい、
ステラルルペットボトルの飲み口にペニゾ入れらば関節フェラかな、ステラルルペットボトルの飲み口にペニゾ入れらば関節フェラかな、
ほう
解説が一応書いてありますね、はい、あの子に捨てられたペットボトルの飲み口にペニを入れてみると関節キスならぬ関節フェラだなという淡い片思いを読んだ短歌ということですね、
もうちょっと違うかもしれない、ごめんごめん、本当にもろもろ含めて、あ
古川も思ってくれてる、
もうちょっとごめん、さすがにもうちょっと違うわ、ごめん申し訳ない、
う
ん、
俺もね本当に違うと思うし、
先週からちょっと言ってたんですけど、うん、ちょっと俺が洗脳したんだけど、うん、ちょっとみんな違ってきちゃってるなっていう、そうだよ
ね、最初は本当に体験談とか送ってくれっていうコーナーだったからね、はいはい、
がその、うん、ペニゾ入れれば、
ペニゾとか言ってるから、
ごめんちょっと申し訳ない、うん、風かっこそよさん悪くないんですけど、うん、ちょっと僕がそうだね、
いやこれは違うよ、
ちょっと変えよう、
あもう
変えよう、だから形式ごと変えよう、
あその方がいいよ、うん、絶対その方がいいと思う、
あのね、
う
ん、もう考えてます、
おお何どういうの、
謎かけで、
は
恋の素晴らしさを謎かけで、
うん、いや謎かけでどうやってわかんのよ、
なんかとかけて
体験談送ってもらうコーナーだったよね、もともと
謎かけ謎かけでいこう、いけるでしょ、
謎かけで
ちょっとね心機一転、ちょっと短歌とかで形式で募集もしたんだけど、
何々とかけて何々と
解く、ちょっと僕の中でだいぶもう違うものになってきちゃってるんで、
う
ん、
違うとは思うけどね、
ちょっと謎かけでいこう、
謎かけで古川に恋の素晴らしさを思い出させるってこと、
うん
うんってできる意味わかんないけど、うん、まあいい、できんのかな、
ちょっと謎かけ形式で、
まあできたらできたらね、うん、ゼロの可能性もあるよ、もう来週何にも送られてきてない、
そうだったら俺はもう、うん、あそれだけの人たちだったんだなって思うだけ
で、なんでお前が見限る形なんだよ、
送
ってくださいだろうスタンスとしてはまあぜひねそれも送っていただければと思います、はいはい、番組ではリスナーの皆さんからのお便りをお待ちしております、はい、コーナーへの投稿はもちろん感想、質問、相談何でも構いません、全ての宛先は sus.mo.push@gmail.com sus.mo.push@gmail.com です。次回のメール5月17日月曜日いっぱいまでに送ってもらえると助かります、はい、SNS でのご感想ハッシュタグモープッシュ、モープッシュすべてカタカナでお願いいたします、この放送のアーカイブポッドキャストや Spotify で金曜20時に配信されるのでそちらもチェックお願いしますということで、はい、明日のこの時間岸高野のバナナの天ぷらですということで、うん、バナナの天ぷら、ね、本当に面白いですからね、うん、
バナ天、
うん、はい、聞いてますか、
1ミリも聞いてなくて、
なぜ1ミリもとか言うんだよ、な
あすいません、
いや非常にあの面白い、僕は毎週聞いてる
ので、いやでもそうですね、これを機に確かに聞いてみたい、
聞く、
ちょっと上がんないわ、
聞くでいいだろう聞きますでいいだろうはい、ということで明日もねぜひ聞いてみてください、はい、それではまた、サスペンダーズの伊藤孝之と
古川翔吾でした、
さよなら。